広報稲川、平成25年6月、第886号をお届けします。音声訳は、音訳ボランティアリビエール、北川、遠藤、安武、池田です。今月の主な内容は、2ページ、特集、6月は環境月間、考える、行動する。8ページ、りんりん、道の駅からサイクリング、健康福祉祭り開催。19ページ、稲川の星空、乙女座。22ページ、稲川、水中エクササイズ、自主教室、差し組老人クラブ。26ページ、ときめき、鬼丸貞秀さん。27ページ、私のおすすめ、稲川町北部の花場。28ページ、特派員報告、美しい街づくり、アドプトプログラム、など順を追ってご紹介します。2ページ、6月は環境月間、考える、行動する。環境月間は、住民や事業者の皆さんに、環境についての関心と理解を深めてもらい、積極的にその保全や創造に関する活動に取り組む意欲を高める月間として設けられています。東日本大震災から2年が経過し、今後も夏以降、節電の必要性が求められると予想されることから、この機会に改めて環境について考え、私たち一人一人の行動が地球環境を守ることにつながっていくことを意識しましょう。近年の環境問題。近年、環境問題はマスメディアに多く取り上げられる深刻で身近な問題となってきており、世界レベルでも地球温暖化、オゾン層の破壊、酸性雨による森林や歴史遺産への被害、生物多様性の問題など多くの議論が交わされています。稲川町の現状。そのような中、本町には恵まれた自然環境が多数残されており、その自然環境をどのように守り、育んでいくかが課題となっています。第3次環境基本計画で、本町が目指す環境像として、人と自然が共に生きる町、稲川、生物多様性を育む豊かな自然のある町を目指して、を掲げ、本町に生息する貴重な生物の保全とその源である里山再生事業の推進など、行政だけでなく、住民、事業者の皆さんと共同し、町全体として守り育んでいくことを理想とし、さらなる保全意識の向上を目指しています。子どもたちのために、この貴重な多くの生命や豊かな自然環境を子どもたちへ守り引き継ぐためにも、地球環境について一人一人が考え、話し合い、自分たちでできることから行動しましょう。取り組みの主体と役割。良好な環境を守り、作っていくためには、住民、事業者、行政が一体となり、それぞれの立場で積極的にその役割を担っていくことが大切です。住民、地域の環境保全活動への積極的な参加。資源やエネルギーの消費、廃棄物の排出など、環境負荷軽減への努力。町が進める環境関係事業などへの協働。事業者、事業活動が環境に与える影響を認識し、環境負荷軽減や良好な環境への保全取り組みへの努力。地域内の環境保全活動への積極的な参加。町が進める環境関係事業などへの協働。行政、環境基本計画の総合的・計画的な推進。環境負荷の少ない事業への率先した取り組み。環境に関する情報提供や啓発活動を行い、住民や事業者が行う保全活動への支援。教えて、稲坊。 1、生物多様性とは、大地、水、空といった自然環境とその中で生息するすべての生き物を生物多様性と言い、僕たち生き物はその中で生きているんだよ。生物多様性が大崩壊すると、植物の光合成が行われず、酸素がなくなり、息ができないよね。食べ物も動植物に頼っている人間は、生きるためのすべてにおいて影響が出てしまうんだ。生物多様性の保全って言うとなんだか難しいけど、僕たちが生きていく上では、生き物も植物もすべてが大切だから、大切に守っていこうってことなんだ。2. 第3次環境基本計画とは、今後の町の目指す環境像を考え、身近な生活環境から自然環境、地球環境に及ぶ幅広い環境の保全と循環型社会構築への取り組みを総合的に推進するために、平成12年に第1次環境基本計画が制定されたんだ。そして町の住民や学識経験のある人が参加して、いろいろな検証を重ねて、平成23年には第3次環境基本計画として、皆さんと行政が一緒に考えて改定されたものなんだって。4ページ。人と自然が共に生きる町、稲川。生物多様性を育む豊かな自然のある町を目指して。私たちにできることを考えよう。皆さんと一緒に進めていく環境基本計画には、次の5つの柱があり、様々な取り組みが行われています。1、生物の多様な自然環境を守り育む町づくり。メダカを守ろう。本町は豊かな自然が広がり、多種多様な生き物が生息していることから、その美しい景観や動植物などの自然環境を保全しています。その取り組みの一つが、希少水生生物の保全です。特に、黒メダカは昔ながらの遺伝子のまま、とても良い状態で生息していることが明らかになりました。田んぼや小川をむやみに荒らさず、汚さないことで、この貴重な生息環境を保全していきましょう。黒メダカたちを守ることは、美しい自然環境を子どもたちのために守り、伝えていくことにもつながります。町ではメダカの里親制度も進めており、現在は町内の約76世帯の里親や、幼稚園、小学校、事業所などでメダカの繁殖に協力をいただいています。2. 自然環境の保全、創造と人と自然が共有する町づくり。里山を取り戻そう。身近な自然に親しみ、理解を深め、自然の大切さを実感し、生態系の維持、保全、緑の創出など、失われる自然環境が最小限となるよう努めます。本町の約8割を占める森林面積のうち、ほとんどが天然林であり、以前は薪、炭などの燃料や、特産品である椎茸栽培で原木を活用することにより、里山の環境が維持されていました。しかし、近年ではライフスタイルの変化などから、山から木材を切り出すことがなくなり、その結果、人々の手が入ることのなくなった山林は自然林となり、場所によっては倒木や枯れ木などで荒廃林となっています。本町ではこうした現状を考慮し、豊かな自然環境を共有の財産として捉え、放置された山林を管理が行き届き、景観にも優れた山林、いわゆる里山として維持するため、稲川町里山再生基本構想に基づき取り組みを進めています。里山の再生には森林の定期的な整備に加え、その際に発生する伐採木を森林資源として活用することにより、経済循環の中で流通する仕組みを生み出していく必要があります。その取り組みの一つとして、森林資源を燃料として活用する 薪ペレットストーブの普及推進を行っています。ペレットストーブって、間伐材やおがくずなどを機械で圧縮成形したペレットを燃料としている。良質なペレットは燃えかすや灰がほとんどない。火力調整、燃料供給、手入れが簡単。煙はほとんど出ず、都市部での利用に便利。遠赤外線で体の芯まで温まる。価格は約20万から30万円。工事費は10万から15万円程度。工事によって異なる。ペレットの価格は1kg 50から60円程度。ペレットは1時間の燃焼で約 1kg 程度使用。薪、ペレットストーブ購入に補助金10万円。助成額、薪ストーブ、ペレットストーブの購入、設置経費、消費税額除くの3分の1で最大10万円を助成。先着順、予算がなくなり次第終了。助成対象者、町内の住居、事業所に薪ストーブ、ペレットストーブを設置する個人または団体。要件、1、原則として町内で製造した森林エネルギーを町内販売業者などから購入する。2、助成を受けた年度から6年間薪、ペレットの使用量を町に報告する。3、税金の滞納がない。詳細は産業観光課へ。5ページ。3、循環型社会を構築し、地球環境の保全を推進する街づくり。地球に優しいエネルギー。資源を大切にし、環境負荷を軽減した有機性資源や自然エネルギーの利活用、美化活動の奨励、廃棄物の不法投棄防止に向けた取り組みを目指します。これらの取り組みの中に太陽光発電システムがあります。これは地球環境に優しい再生可能エネルギーを作ることを目的に、町を挙げて取り組むもので、町内の公共施設の屋根のほかに、6月1日からは、つつじが丘地内に建設された太陽光発電施設が稼働を開始しました。このことで、小中学生の環境学習、見学会、災害時などの非常用電源の供給などが行われるほか、環境に対する意識啓発の強化など、様々な効果が期待されます。また、町内の各施設では、昨年に引き続き、グリーンカーテンを活用した節電対策に取り組むとともに、エコカーの導入などにも力を入れています。一般家庭には、雨水を草木の水やりなどに有効活用する雨水貯留タンク、容量100リットル以上、雨どいに接続。雨水貯留タンク設置助成制度なども行っていますので、まずは皆さんそれぞれができることから始めていきましょう。近頃よく耳にするけれど、太陽光発電？メガソーラー？太陽光発電とは、太陽電池パネルを用いて太陽の光を電力に変換する発電方式のことで、太陽光発電、またはソーラー発電と言います。一般住宅でも屋根に太陽光発電システムを設置するご家庭が増えてきています。規模の大きな太陽光発電所が注目を集め始めたのは平成23年からです。福島第一原子力発電所の事故により、原子力発電が見直され、太陽光発電をはじめとした地球環境に優しい再生可能エネルギーが一気に注目されるようになったのです。同時に、1メガワット以上の大きな出力規模を持つ太陽光発電所のことを意味するメガソーラーという言葉も広く一般に知られるようになりました。6ページ4. 環境を守り育てる仕組みが確立した街づくり。みんなの力で、住民、事業者、NPO、行政などが連携し、それぞれが自主的に参加できる仕組みづくりを構築します。 町の豊かな自然環境の保全と創造を目的に設立された稲川町環境住民会議では、清掃活動、河川の浄化、メダカの里構想など、様々な環境問題を住民の目線で考え、問題解決に向けて活動しています。また、地域住民や事業者などが連携して、不法投棄を防止する活動を行うなど、町の皆さんが積極的に活動を行っています。町は今後もこの活動が多くの住民に広がるよう努めます。5. 環境問題や生活様式をみんなで考え、学習に取り組む町づくり。みんなで考えよう。住民、事業者、NPO、各種団体などの自発的な取り組みを支援し、みんなで考え取り組む環境学習を推進します。町営北プール跡地では、メダカの里構想を推進するため、平成24年度から小プールのビオトープ化を進めており、里親たちが大切に育てたメダカたちを小プールへ放流しました。キラッと稲川平成24年10月号にてご覧いただけます。本年度には大プールを整備し、その後は、仮称、環境学習館として、町の皆さんにご覧いただき、環境についての理解を深める施設としてオープンする予定です。ホタルの夕べ開催。時、6月8日土曜日。ところ、ふるさと館。ホタルの学習会。子どもたちに美しい川の大切さを考えてもらうきっかけとなるように、ホタルの生態についてクイズを交えながら親子で楽しく学びます。今年のホタル博士は君かも。時間、午後4時30分から5時30分まで、事前に申し込みが必要です。ところ、催し会場、受講料、無料、定員、先着40人、申し込み、6月4日までに生涯学習課。ミニコンサート。初夏の夕べに野外ステージで爽やかな音色を奏でます。ラストを飾るホタルの鑑賞会では、ホタルの神秘的な光をご覧ください。今年もたくさん見れるかな？時間、午後6時から7時30分まで。ところ、芝生公園野外ステージ。出演、バラード、上田道代、頼藤雅子、佐良よし子。ギター演奏、曲目は、踊り明かそう、少年時代ほか。スイングバイ、実行委員会。曲目は、オーシャンゼリゼ、歩いて帰ろう。睦瀬稲川中学校吹奏楽部。曲目は、エバーグリーンセブンティーズ、007よりほか。料金無料。駐車場、文化体育館。会場周辺にはありません。臨時バス。臨時直行バス、有料。能勢電鉄日生中央駅から文化体育館駐車場を経て、ふるさと館まで。午後4時から6時30分まで30分間隔で運行。問い合わせ、障害学習課、電話 767-2600。 なお、天候などによる実施の有無については、当日午前9時以降テレフォンサービス 0180-99-7170、 またはふるさと館、電話 768-0389、生まれたての赤ちゃんメダカに会えるかも。環境展開催。町の代表的な希少水生生物としてメダカの卵や幼魚、成魚が環境保全の PR に参加。メダカたちの可愛く元気な姿を見に来てください。そしてペレットストーブの優しい香りと暖かく燃える炎も体感してみてください。時、パネル展示、6月19日水曜日から23日日曜日まで。メダカの展示、6 6月22日土曜日、23日日曜日、いずれも午前10時から午後4時まで、都合により時間変更の場合あり、ところイオンモール稲川3階フードコート前、3階駐車場。内容、1、メダカの卵から幼魚、成魚の展示及びパネル展示。2、ペレットストーブ、薪ストーブ、ペレットボイラーの展示、アンケートで竹炭プレゼント。7ページ、子供と一緒に考える環境。町環境住民会議、枝松幸子会長。稲川町環境住民会議は、町の豊かな自然環境を守り、美しい町にしたいと願い、平成14年に設立、水を大切にする、きれいな町づくりを活動の二本柱としています。設立当初から水を大切にするためには、川をきれいにしようと、ホタルの住める川を目指す活動を始めました。河川清掃や竹炭を使っての川の浄化などにより、最近ではホタルが随分帰ってきました。もう一つは、きれいな街づくりを進めようと、日生中央駅前でゴミ拾いの活動を始めました。現在は1回の活動でもゴミ袋がいっぱいにならないほどですが、活動を始めた平成16年頃には、ゴミ袋10袋分のゴミがありました。私たちの活動する姿を見た子どもたちが、拾ったゴミを持ってきてくれるようになり、少しずつ皆さんの気持ちにも変化が現れ、最近では多くの方々の活動が広がり、それとともに花壇に花を植えるなどのアドプト団体なども増えていることを嬉しく思っています。新たな取り組みにも目を向けながらも、活動の二本柱だけは揺らがないように意識しています。今年の秋には町営北プール跡地に、仮称、環境学習館がオープンする予定です。プールに土を入れ、橋を架け、花や植物を浮かべてビオトープ化した池では、里親が愛情たっぷりに育てたメダカたちが泳ぎ、メダカの生態などの紹介コーナーや環境について考えられる仕組みづくりにも力を入れたいと考え、町の環境推進拠点施設の完成を楽しみにして試行錯誤しています。環境とはとても幅広く難しいと感じる方もおられるかもしれませんが、実は皆さんの身近にあることばかりです。それを子どもたちと一緒に考え、行動することで、将来の稲川町はもっと美しい町になっていくと思います。私たちはそんな子どもたちが育ってくれることを夢見て、子どもたちと一緒にできる活動も広めたいと考えています。私たちが発行する広報誌、地域の輪などもご覧いただき、一緒にやってみたい人、この指とおまれ、で、皆さんと一緒に活動できれば嬉しいですね。アドプトとは、県、町、団体が合意書を締結し、養子縁組を行い、団体が活動資材の提供を受け、道路や公園などの美化活動を行う制度。稲川町の環境。都市環境課、福田淳副主幹。私が働く稲川町の土地の多くは山林に囲まれ、豊かな自然環境で形成されています。この環境を次世代を担う子どもたちに残していくことが私たちの役目ではないかと考えながら、日々業務に取り組んでいます。その一つとして、現在の環境行政を担う職場で、環境住民会議の皆さんと出会い、様々な環境に対する熱い思いを感じました。この会議と一緒に議論を交わし、行政が目指す環境保全の先行く考え方を学び、一つでも実現したいと現在推進している仮称環境学習館メダカの里拠点整備を見据えたメダカの里構想を構築しました。今後の環境行政は住民の協働なくしては実現できないことが多くあります。メダカから始まり、様々な生物多様性を営む本町の自然を守り育むことを目標として、今後も推進していきたいと思います。 住民の皆さんも身近な環境変化を見逃さず、小さなことでも取り組みを行うことが大きな力となってきます。皆さんの力で本町の自然豊かな町を町内外に誇れる町として、また次世代を担う子どもたちに残すために一緒に頑張っていきましょう。暮らしと環境。図書館では環境をテーマに私たちの生活の中で身近にあり、環境改善のためにすぐに取り組める小さなことから、社会を取り巻く最新な情報など、多くの本を取り揃え特別展示をしています。詳細は20ページ図書館通信。問い合わせ。環境全般。メダカ、メガソーラー、雨水タンクは都市環境課。電話 766-8704。里山再生。ペレットストーブは産業観光課。電話 766-8709。1ページ。リンリン。道の駅からサイクリング。レンタサイクル始めました。道の駅稲川では歴史街道をはじめ、同駅周辺の見どころをゆっくりと自転車に乗って散策していただけるよう、町と連携してレンタサイクルのサービスを始めました。道の駅周辺に点在する名所旧跡や飲食店などをまとめた地図を参考にして、環境に優しく健康にもおすすめの自転車で、車で見ることのできない景色や観光スポットなどを巡ってみてください。利用料金、1台あたり、1日300円、時間貸し、1時間100円、別途保証金として1台につき200円、自転車返却時にお返しします。利用時間、午前9時から午後5時まで、道の駅稲川営業時間内、貸し出し自転車、大人用3台、子供用2台、子供用ヘルメット2個。利用の流れ。利用申込書記入。受付。料金の支払い。前払い。利用カードと自転車の鍵を受け渡し。自転車の利用。自転車の返却。保証金の返却。なお、台数に制限があるため、貸し出しができない場合があります。問い合わせ。道の駅稲川、電話 767-8600。 健康福祉祭り開催。豊かな触れ合い、みんなニコニコ。6月9日日曜日、文化体育館稲ホール。誰もが健康で安心して暮らせる地域社会を目指し、住民相互の理解と交流を深めることを目的として開催します。健康に関する各種コーナーに加え、地域の人たちとの触れ合いも大切にした、健康、福祉、食に関する楽しいイベントです。健康チェック。骨粗鬆症検診。午前10時から200人。午後0時30分から200人。町の保健室、血圧・体脂肪測定、アルコールパッチテスト、血管年齢・肺活量・足の裏健康測定・健康相談など、歯科検診、歯は健康の源、8020コンテスト、80歳になっても自分の歯を20本以上お持ちの人対象、表彰は敬老会、受付時間、午前10時から午後2時30分まで。ウォーキングイベント。生活習慣病予防に正しく歩こう。受付時間など、午前10時から受付、11時スタート。土鍋で炊いたご飯の試食をはじめとする食育イベント。試食時間、1、午前10時30分から、2、午後1時30分から、いずれも先着100人。 介助犬デモンストレーション介助体験。出演時間1午前11時から2午後1時から各30分デモンストレーション20分体験10分。介護予防体操、健康で自立した生活を送ろう。出演時間1午前10時30分から2午後0時30分から各20分。健やか体力検定、6種類の運動テスト、64歳以下は3種類。実施時間1午前10時から正午まで、65歳以上、事前予約者当日参加者。2、正午から午後3時まで、参加希望者6歳以上。その他、各種団体、バザー、ゲーム、各種体験などの出店、地元新鮮野菜、加工品販売、販売、バザーは売り切れ次第終了。詳しくは6月6日の新聞折り込みチラシ、または町ホームページをご覧ください。時間など変更の場合あり。問い合わせ、健康福祉祭り実行委員会、福祉課内、電話 766-8701。
ページ、町職員の任免や勤務条件などを公表します。平成24年度における稲川町の人事行政の運営状況についてお知らせします。これは住民の皆さんに町職員の任用や競争試験、勤務時間、その他勤務条件などの情報を正しく知っていただくため公表するものです。任免、採用は競争試験を実施して行われます。24年度の採用者数は10人となりました。承認などは勤務成績の評定などを参考にし、内部に設置される任用・懲戒審査委員会での選考に基づいて決定されます。24年度は33人の承認を行いました。退職の内訳は、60歳到達による定年2人、早期干渉6人、自己都合が4人、その他1人でした。競争試験、事務職、技術職、保健師、幼稚園教諭の採用試験、平成25年度採用分を実施しました。それぞれの受験者数、合格者数、倍率は、事務職、大学卒、36人中4人合格、9.0 倍、事務職、高校短大卒、11人中2人合格、5.5 倍、事務職、身体障害者、3人中合格者なし、技術職、土木、6人中1人合格、6.0 倍、保健師、8人中2人合格、4.0 倍、幼稚園教諭、3人中1人合格、3.0 倍、計67人中10人合格、6.7 倍。一般職の職員数は本年4月1日現在255人となり、24年度に比べ2人の減となりました。勤務時間及び休日。勤務時間は午前8時45分から正午までと、午後1時から午後5時30分まで、1週間あたり38時間45分。週休日は土曜日、日曜日。休日は国民の祝日と12月29日から1月3日まで。ただし、消防本部や図書館など、本庁以外の勤務場所では、これらと異なる勤務形態の場合があります。休暇など、年次有給休暇、一暦年ごとに20日とし、次年に限り20日を超えない範囲内での残日数を繰り越すことができる。病気休暇、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間、 ただし、公務上負傷し、もしくは疾病にかかり、または通勤により負傷し、もしくは疾病にかかった場合などを除き、連続して90日を超えない期間。特別休暇、夏季休暇5日、産前休暇、出産予定日の8週間前の日から出産の日までの期間。産後休暇、出産の翌日から8週間を経過する日までの期間。親族の死亡、配偶者、父母、子、10日、祖父母、5日、その他、規則に達す、その他規則に定める休暇がある。介護休暇、配偶者、父母、子、配偶者の父母などで、負傷、疾病、または老齢により、日常生活を営むのに支障がある者の介護を行う場合、連続する2週間以上6ヶ月以内で必要な期間。育児休業、子が3歳に達する日までの期間。24年中の年次有給休暇の取得実績は、1人当たり 9.8 日でした。病気休暇は医師の診断に基づき取得できます。介護及び育児休業は、仕事と家庭を両立するための法律に基づき制度化されたもので、24年中の育児休業取得者は2人、介護休暇取得者はありませんでした。分限懲戒処分。分限処分の種類には、公認免職と休職があります。公認免職、勤務成績が良くないとき、心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、またはこれに耐えないとき、それらのほか、その職に必要な適格性を欠くとき、廃職または過員を生じたとき、休職、心身の故障のため長期の休養を要するとき、刑事事件に関し起訴されたとき、懲戒処分の種類には、戒告、減給、停職、免職があります。いずれも、地方公務員法またはこれに基づく条例、規則、規定に違反したとき、職務上の義務に違反し、または職務を怠ったとき、全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあったとき。24年度は、分限処分、懲戒処分を行った事案はありませんでした。服務義務。職員は全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、職務遂行にあたっては全力で専念しなければならないため、職員には様々な義務が課せられています。24年度服務義務違反により処罰された事件はありませんでした。職員研修。高度化・多様化する住民ニーズに的確に対応するため、毎年度職員研修計画を策定し、勤務能率の発揮及び増進に努めています。職員研修の実施状況、基本研修、延べ80人、新規採用職員研修、職員一部研修、組織マネジメント研修など、特別研修、延べ483人、人権研修、勤務評価と面談研修、メンタルヘルス研修など、派遣研修、延べ39人、行政法研修、民法研修、政策法務研修、海外派遣研修、バララット氏など、OA 研修、延べ24人、文書作成、表計算、情報セキュリティ研修など、調整調査研修、延べ7人、地域コミュニティ推進に係る共同の方法論及び実践的推進プランについて、ふるさと振興事業、健康長寿について、小学校跡地利用、防災対策について、ペレット製造施設について、自主研修、延べ3人、ケアマネージャー資格取得、新任職員のための財政基礎実務など、24年度は、延べ636人が研修を受講しました。勤務成績の評定。 職員の勤務成績を正しく評価し、その結果に基づいて身分の取り扱いを決定するため、職員一人一人の勤務成績を評定しています。福利厚生制度。職員の保険その他厚生に関して適用されている共済制度は、地方公務員等共済組合法によって、兵庫県市町村職員共済組合が制度を運用・実施しています。また、職員は一般財団法人兵庫県市町職員互助会へ加入し、福利厚生の充実を図っています。福利厚生制度の状況。共済組合。短期給付。公務外の病気や怪我の治療、出産、死亡、休業、災害時の給付。保険給付。療養給付、入院時食事療養費、特定療養費、高額医療費など。休業給付、疾病手当金、傷病手当金、出産手当金、育児休業手当金など。災害給付、弔慰金、災害見舞金、家族弔慰金。共済組合、長期給付。老後の経済生活を支援するための給付。退職共済年金。組合員期間が1ヶ月以上ある場合、一定条件で満たすことにより、65歳から支給。65歳未満で受給できる特例あり。障害共済年金。一時金。組合員が在職中に病気や怪我で障害の状態になったとき支給。遺族共済年金。組合員または組合員であった者が死亡したとき遺族に支給。福祉事業、保険、宿泊、貯金、貸し付けなどの各事業。保険事業、健康診断助成、保養宿泊施設利用助成など。宿泊事業、共済組合直営施設の利用助成。貯金事業、普通貯金の受け入れ。貸し付け事業、普通貸し付け、住宅貸し付け、災害貸し付け、医療貸し付け、入学・就学貸し付けなど。互助会・給付事業、入院見舞金、家族医療費補助金、弔慰金、家族弔慰金、災害見舞金、結婚祝い金、入学祝い品、障害学習通信講座助成金など。公務災害補償。職員が公務中あるいは通勤途上で死亡し、または負傷や疾病により障害を負った場合などは、地方公務員災害補償法に基づき、その補償を受けることができます。24年度公務災害と認定された件数は3件で、公務中の負傷のため療養補償が行われました。措置要求、不服申し立て。職員は、給与、勤務時間、その他の勤務条件に関し、適切な措置が取られるよう要求することや、懲戒、その他、意に反する不利益な処分を受けたときは、公平委員会に対して申し立てをすることができます。公平委員会は、これらの要求や処分が適当であるか審査し、必要な場合は、勧告、指示することができる独立した機関です。24年度公平委員会に対する勤務条件に関する措置要求、不利益処分に関する不服申し立てはありませんでした。以上のほか、職員数の詳細や給与に関する公表は、稲川町ホームページに掲載していますので参照ください。また、本年度の給与の公表は、本年12月号に掲載する予定です。問い合わせは総務課電話 766-8708 へ。10ページ、11ページ。平成24年度下半期、歳入・歳出の状況などをお知らせします。この公表は、住民の皆さんに稲川町の収支の状況をお知らせすることで、財政運営について理解を深めていただき、調整へのご協力とご意見をいただこうと、毎年6月と12月に行っているものです。 平成25年3月31日現在。退入、一般会計。庁の基本的な業務を行うための会計で、その収入済み額は89億2946万円。現計予算に対し 90.0% の収入割合となっています。特別会計。特定の事業を行う場合に、一般の歳入歳出と区分して経理する必要がある会計です。主な特別会計の収入済み額は、国民健康保険特別会計が30億8610万円、現計予算に対し 95.2%、介護保険特別会計17億6950万円、96.6%、後期高齢者医療保険特別会計5億2921万円、99.5% となっています。歳出、一般会計。支出済み額は80億1623万円で、現計予算に対し 80.8% の支出割合となっています。特別会計。主な特別会計の支出済み額は、国民健康保険特別会計29億9286万円、現計予算に対し 92.4%。介護保険特別会計16億5765万円、90.5%。後期高齢者医療保険特別会計4億6744万円、87.9% となっています。平成24年度一般会計特別会計歳入歳出予算の執行状況の表を読みます。会計区分、現計予算額、収入済額、支出済額、収支の差し引きの順に読みます。一般会計、99億2589万円、89億2946万円、80億1623万円、9億1323万円。特別会計のうち、国民健康保険、32億4068万円、30億8610万円、29億9286万円、9324万円。介護保険、18億3090万円、17億6950万円、16億5765万円、1億1185万円。後期高齢者医療保険、5億3170万円、5億2921万円、4億6744万円、6177万円。農業共済、3723万円、1728万円、1375万円、353万円。奨学金、262万円、325万円、227万円、98万円。特別会計の承継、56億4313万円、54億534万円、51億3397万円、2億7137万円。合計、155億6902万円、143億3480万円、131億5020万円、11億8460万円。表終わり。一般会計歳入歳出のグラフを読みます。区分、現計予算額、収入済額の順に読みます。一般会計歳入、徴税、町民税、都市計画税、固定資産税などの収入、36億3900万円、34億2324万円。地方交付税、普通交付税、特別交付税、21億3920万円、22億2964万円。国・県支出金。国や県からの負担金、補助金・委託金。14億2332万円、10億6235万円。調剤、施設建設や財源不足の際の借り入れなどの収入。10億4534万円、5億9284万円。剰余金、交付金、国税として徴収された税の配分などによる収入。 4億9020万円、5億1242万円。繰入れ金、預貯金、基金からの取り崩し、2億4402万円、2億4402万円。使用料、手数料、文化体育館や歌唱場、公営住宅などの収入、1億9652万円、1億8884万円。財産収入、町有地の売却などによる収入、1億706万円、1億792万円。その他、諸収入や寄付金、繰越金などによる収入、6億4123万円、5億6819万円。一般会計、歳出。民生費、児童・高齢者や障害者などの福祉サービス経費、26億2003万円、23億8949万円。教育費、小中学校、幼稚園、図書館、保健体育事務などにかかる経費、15億7147万円、12億4888万円。総務費、庁舎管理や徴税、住民基本台帳、ふれあいバスなどにかかる経費、13億5523万円、11億8401万円。衛生費、検診、母子保険、ゴミ、信用処理などにかかる経費、10億4761万円、8億9386万円。土木費、道路や公園の管理、都市計画事務、公営住宅などにかかる経費、9億8868万円、7億1388万円。消防費、救急、消火、救助活動などにかかる経費、9億3697万円、5億726万円。交際費、銀行などから借り入れた町債の元利償還金、8億4430万円、6億7417万円。農林水産業費、農林業の振興、農業議員会事務、有害鳥獣対策などにかかる経費、2億2458万円、9082万円。その他、議会費、商工費、予備費など、3億3702万円、3億1386万円。グラフ終わり。総債は国や銀行などからの借入金で、基金は特定の目的などに使うための貯金です。それぞれの平成25年3月末現在高は、町債が68億5256万円で、住民一人当たりでは約21万円。基金が57億2487万円で、住民一人当たり約18万円となっています。また、1会計年度内において、現金が不足した場合に借り入れる一時借り入れは行いませんでした。住民一人当たりの額、一般会計。収入されたお金278,358円、使われたお金249,890円、町債の残額213,615円、基金の残額178,462円。問い合わせは企画財政課電話 766-8711 へ。12ページ。稲川情報ポケット、募集。広報稲川掲載のグループ個人赤ちゃん。稲川町を良くしよう、楽しくしようと目的を持って活動している。メンバーが5人以上、その過半数が町民。参加希望者が新たに加入できるグループ。ときめき。夢は叶う。夢を叶えたいなどの強い思いを持ち、頑張っている町内在住または稲川町出身の人、自薦他薦は問いません。すくすく稲っ子、平成24年1月から24年12月までに生まれた赤ちゃん20人。応募方法、町内各施設備え付けの応募用紙またはホームページ、便利メニューの募集情報、から様式を参照し、6月30日までに企画財政課秘書広報室へ。応募定数、赤ちゃんの紹介を除く、各6人、 6グループ程度、多数の場合抽選あります。問い合わせは企画財政課秘書広報室、電話 766-8707 へ。公営住宅2戸、入居者。募集期間、6月3日月曜日から20日木曜日、午前8時45分から午後5時30分まで、土曜、日曜、祝日を除く。申し込み資格、1、募集日の初日の3ヶ月前から町内に在住、在勤の人。2、持ち家がなく、現在住宅に困っている人。3、政令月収入額が15万8000円。入居者もしくは同居人が身体障害者または60歳以上の高齢者世帯などである場合は21万4000円以下であること。所在地若葉1丁目50-1。構造鉄筋コンクリート造り、エレベーターなし。住宅概要1、109号1階 2SLDK 68平方メートル。身体障害者用車椅子使用者で自活できる人及び家族が車椅子使用者である人。2、306号3階 4DK74.7 平方メートル、一般世帯対象。申し込み方法。都市計画課にある申し込み用紙に記入の上提出。郵送はできません。その他、家賃は町営住宅管理条例に準じ収入により決定。申し込み多数の場合は公開抽選があります。申し込みは都市環境課、電話 766-8704 へ。ドゥアボランティア入門講座。時、7月9日から2月25日、午後7時から9時まで、火曜日24回。ところ、日生公民館会議室。内容、手話や聴覚障害の基礎知識について学ぶ。対象、手話や聴覚障害に関心のある人。定員、先着20人。参加費、1200円、テキスト代。申し込み期間、6月1日から28日まで。申し込み問い合わせは、社会福祉協議会ボランティア活動センター、電話 766-1200 へ。政務職員採用試験、受験資格、高校卒業見込みの人、及び高校卒業後3年を経過していない人、平成22年4月1日以降に卒業した人。試験日、1次試験9月8日日曜日、2次試験10月17日木曜日から25日の金曜日まで、そのうち指定する1日。受付期間、インターネット申し込みは6月24日から7月3日まで、郵送・持参は6月24日から28日まで。問い合わせは伊丹税務署電話 779-6121 へ。安心福祉事業団の看護師及び支援職員。採用職種、知的障害児施設、障害者支援施設、救護施設、特別養護老人ホームの支援員及び看護師。募集人数、看護師若干名、支援職員15人。応募資格、看護師、1、資格、看護師、準看護師、2、60歳以下の人。支援職員、1、学歴は高校卒業以上、既卒者のみ、2、資格は不問、3、年齢、昭和48年4月2日以降出生。試験、面接、応募期間、6月14日必着、採用予定日、看護師、相談に応じる。支援職員、平成26年4月1日。申し込み問い合わせは、阪神福祉事業団、電話 078-903-1661 へ。情報ポケット、お知らせ。三角共同課より、伏見台自治会の役員決まる、自治会長、北村隆之さん。衛生委員、防犯委員、枝松幸子さん。教育推進委員、福永忠明さん。6月23日から29日、男女共同参画週間。行為一点じゃ足りない、お標語に、一人一人が理解を深め、男女共同参画社会の実現に向け取り組みましょう。いずれも問い合わせは、三角共同課、電話 766-8783 へ。 13ページ。6月1日から7日、水道週間。復興の未来と命照らす水。私たちの生活に欠くことのできない水の大切さを一人一人が認識し、より安全な水を供給するために水源となる川やダムの水を汚さないようにしましょう。期間中に次のイベントを開催します。聞き水会、時6月4日火曜日、所役場玄関付近。中央管理所の見学、時6月5日水曜日から6日木曜日まで、所水道庁舎、いずれも午前10時から正午までと、午後1時から4時まで。水道週間ポスターの展示、町立中学校の生徒によるポスターの展示、時6月1日土曜日から7日金曜日まで、所水道庁舎。水道料金の支払いは便利な口座振替の利用を。一度の手続きで済み、納入期限の気遣いや支払いの手間がかからず大変便利です。最寄りの金融機関及びゆうちょ銀行へ、預金に使用の印鑑、通帳、水道料金のお知らせカードなどを持参の上申し込みください。問い合わせは上下水道課、電話 766-8716 へ。狩猟免許取得に対する助成。稲川町では農作物への被害軽減に向けた有害鳥獣の捕獲の充実を目指し、狩猟免許試験受験者の講習料及び受験費用の約2分の1、100円未満切り捨てを補助します。問い合わせは産業観光課、電話 766-8709 へ。狩猟免許試験、時7月6日土曜日、所、兵庫県立野次菊会館、受験費用5200円、申し込み期間6月3日から18日まで、問い合わせは兵庫県農政環境部自然環境課、電話 078-362-3463 へ。ゴミ当番支援サービス。ゴミ当番を行うことが困難な高齢者などを対象に、ゴミステーションの指定ゴミ容器、コンテナなどの設置・回収の代行サービスを開始します。利用対象者 1. 65歳以上の一人暮らしの高齢者 2. 75歳以上の高齢者のみの世帯 3. 障害者手帳所持者と同居する世帯 4. 中学生以下の子育て世代でかつ共働き世帯。サービス内容。サービス利用世帯から指定容器を持ち出し、ゴミステーションへ設置。ゴミ収集車がゴミを回収した後、同世帯へ容器を返却。利用料金、設置・回収セット1回あたり400円。利用申し込み開始時期、6月3日月曜日から。サービス提供開始時期、7月15日月曜日から。申し込み問い合わせは、稲川町シルバー人材センター、電話 766-8686 へ。日頃の備えと早めの避難。6月は土砂災害防止月間。地球の温暖化に伴い、ゲリラ豪雨と呼ばれる局地的な集中豪雨が起きています。特に6月から7月にかけては雨の日が多く、長く降り続いた雨が地盤を緩め、崖崩れや地滑りなどの土砂災害が発生しやすくなるため、十分な警戒が必要です。普段から避難場所を確認し、大雨や長雨の時は雨に関する情報に注意し、自分の周りの状況に普段とは違う兆候が見られる場合には、早めの避難を心がけましょう。また、防災などの緊急情報を配信する稲防ネットへの登録もお願いします。問い合わせは、建設営善課、電話 766-8705 へ。第1回、都市計画審議会の開催。時、7月1日月曜日、午前10時から。所、水道庁舎2階委員会室。内容、1、パークタウン地区整備計画の追加と一部変更の案。2、つつじが丘地区整備計画の追加、素案。3、阿古谷地区特別指定区域について、素案。定員10人、多数の場合抽選。問い合わせは都市環境課、電話 766-8704 へ。 教育委員会より、小学生を募集。経済的な理由により就学が困難な人で、庁が定める所得基準以下の人に審査の上奨学金を貸与します。対象、経済的理由で就学が困難な高等学校、高等専門学校、専修学校、短大、大学の在学生で保護者が町内に在住する人。申し込み先、日生、無知世連絡所、学校教育課に備え付けの申請書に提出書類を添え、6月28日までに学校教育課へ。私立幼稚園就園奨励費補助金の手続き。経済的負担を軽減するため、私立幼稚園就園奨励費を補助します。なお、世帯の住民税課税状況に応じて補助金の額が異なります。対象、町内在住で私立幼稚園へ就園する園児、3歳から5歳児を持つ保護者、申し込み先、在園している各幼稚園。就学援助について、経済的な理由により学用品などの支払いが困難な人に審査の上給食費などを補助します。対象、町内在住で経済的に困窮する小中学校の児童生徒を持つ保護者、申し込み先、通学する各学校、いずれも問い合わせは学校教育課、電話 766-6000 番へ。14ページ。福祉課より、療育支援訓練事業の実施について、運動面や情緒知的面などの発達の遅れが心配される児童を対象に、基本的な生活習慣の獲得や社会性の発達、運動機能の維持・向上などを目的に、専門機関から訓練士の派遣を受けて実施します。希望者多数の場合、障害状態や障害福祉サービスの利用状況などを勘案し、訓練利用の必要性の高い児童を優先します。児童手当の現況届の提出を。6月は児童手当受給者の現況届の提出月です。福祉課からの郵送書類に必要事項を記入し、関係書類、健康保険証の写しなどを添えて、6月28日までに福祉課または日生むつせ住民センターへ提出してください。福祉医療受給者証の更新。福祉医療制度を受給中の人及び受給者証交付申請をして資格停止となっている人で、平成25年度の市町村民税所得割額が所得制限以内の人には、7月1日以降有効の受給者証を6月末までに送付します。介護保険施設等利用者の居住費等負担額軽減制度の利用を。介護保険施設利用者の居住費及び食事代については、保険給付の対象ではなく、それぞれの施設が定めることとなっていますが、住民税非課税世帯の人、介護保険料の第1段階から第3段階の人には、軽減制度がありますので、該当者は福祉課へ申請してください。なお、軽減は申請のあった月からとなります。すでに負担限度額認定証をお持ちの人は、有効期限が平成25年6月30日となっていますので、更新の案内を送付します。引き続き必要な人は申請手続きをしてください。社会福祉法人によるサービス利用料軽減制度の利用を。低所得者の人が社会福祉法人の実施する介護サービス、訪問介護、通所介護、短期入所、介護老人福祉施設を利用するときに、次のすべての要件に該当する場合、利用者負担の一部が軽減されます。軽減の要件、1、住民税非課税世帯に属し、年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下の人、2、預貯金などの額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下の人。3、日常生活に供する資産以外に活用できる資産がない人。4、 住民税が課税となっている親族などに扶養されていない人。5、介護保険料を滞納していない人。いずれも問い合わせは福祉課、電話 766-8701 へ。第2期特定健康審査等実施計画を策定。稲川町国民健康保険は、高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、第2期特定健康審査等実施計画を策定しました。この計画は、第1期計画、平成20年から24年度の事業成果を評価分析し、課題と現状を受け、平成25年度からの特定健康審査と特定保険指導について具体的な内容を定めたもので、今後この計画に基づき、特定健診と特定保険指導の実施率の向上に取り組みながら、生活習慣病の予防、早期発見、治療、重症化予防を目指します。計画の詳細については、住民保険課窓口及び稲川町ホームページでご覧いただけます。問い合わせは住民保険課、電話 766-8700 へ。平成25年度、有料運転者、金賞、銀賞、銅賞の申請受付。時、6月3日月曜日から28日金曜日まで、午前9時から午後4時、土曜日、日曜日は除く。ところ、川西交通安全協会、川西市丸の内町 1-1、持参物、運転免許証、交通安全協会会員証、印鑑、料金630円、証明書代。問い合わせは、川西交通安全協会、電話 759-8947 へ。2月2日から8日、危険物安全週間。危険物とは、私たちの身近なものには、ガソリン、灯油、油性塗料、接着剤、マニキュア、除光液などがあります。家庭内で危険物に関する事故を防ぐには、子供が触れないように管理する、高温になる場所に保管しない、危険物の収納容器の蓋は確実に閉める、屋内で取り扱うときは定期的に換気する、下記の周囲で取り扱わない。危険物を貯蔵、取り扱う事業所の皆さんへ、危険物事故の多くは管理不十分が原因です。危険物施設の定期点検に加え、日常点検を確実に実施してください。増加傾向にあるヒューマンエラーによる事故を防ぐには、危険要因を把握し、従業員への保安教育が重要です。セルフスタンドでの注意点。静電気による火災、吹きこぼれによる事故が多く発生しています。給油するときは注意事項を守り、従業員の指示に必ず従ってください。問い合わせは消防本部、電話 766-0119 へ。5ページ。教科書展示会。時、6月14日金曜から27日木曜、午前9時から午後5時まで、土曜日曜も開催。ところ、川西市中央公民館内、阪神北第二教科書センター、川西市丸の内町 5-1、展示品、小中学校用教科書、問い合わせは教育支援室、電話 766-6006 へ。木津総合会館より、戦没者追悼式、悲惨な戦争の記憶を風化させず、戦没者への追悼と未来永劫の平和を記念するため開催します。時、6月5日水曜日午後1時30分から、ところ社会福祉会館。人権教育セミナー。人としての本当の優しい生き方を見つけ、人権教育との確かな出会いと深まりを自分の生き方につないでいくことなどを狙いとして開催します。人権教育セミナーの日程、前期第1回6月13日、男女共同参画、法の木香織さん、神戸大学大学院教授。第2回、6月27日、外国人の人権、キム・キョンジュさん、元伊丹市社会教育委員会会長。第3回、7月11日、子供の人権、高橋悟さん、 文部科学省東日本大震災被災地担当スーパーバイザー。後期第1回10月3日。童話問題、畑中道夫さん。前神奈川町人権教育指導員。第2回10月17日。高齢者の人権、野坂美咲さん。兵庫県社会福祉士会高齢者虐待対応委員会。第3回10月31日。子どもの人権、田中茂子さん、元加古川市立平岡中学校校長、いずれも木曜日午後7時から8時30分、いずれも問い合わせは木津総合会館、電話 768-0217 へ。必要議会を開催。あなたも議会を傍聴してみませんか。第365回定例会での一般質問をより多くの人に傍聴していただくために日曜議会を開きます。一般質問では私たちにとって身近な問題などが議論されます。平日は仕事や学校などで傍聴に来られない皆さんもこの機会にぜひお越しください。時6月16日日曜日午前10時から、受付9時20分から、ところ本会議場、役場3階、定員先着30人。本会議の日程、6月11日火曜日第1日、16日日曜日第2日日曜議会、25日火曜日第3日。常任委員会の日程、12日水曜日、総務文教常任委員会、13日木曜日、生活建設常任委員会。議事の都合により変更することがあります。日曜議会で行われる一般質問。日生二次開発地を里山に、福井澄江議員。福井澄江議員。消費者犯罪防止対策強化について問う、宮東豊和議員。ゴミの個別収集について、加藤育子議員。兵庫県8番の本庁職員給与を問う、郷田智之議員。TPP から本庁農業道の駅を守る施策は、池上哲夫議員。生産年齢層が求めるまちづくり、山田京子議員。町有施設別メンテナンス費用の現状と課題、丸山淳議員。マーケティング概念の積極的導入と強化を、石井陽次議員。介護福祉タクシーの利用者に対する助成は、下坊達夫議員。この町の若者に対する育成支援策はあるか、久保宗和議員。それら以外の項目についても質問が行われる予定です。当日の質問順序は議会事務局で確認してください。問い合わせは議会事務局へ、電話 766-8710 へ。7月1日が納期限です。町県民税介護保険料前期第1期。16ページ。還付金詐欺にご注意を。稲川町役場の職員を語り、税金や保険料などの還付金をお支払いします。期限が過ぎているので、どこどこまでご連絡ください。と、偽の公的機関を名乗る電話がありました。このような電話があれば、消費生活相談コーナーへ。電話 766-1110。 保険業務従事者叙勲を受賞。瑞宝総工商川上英二さん、差し組64歳。昭和44年に池田市消防士を拝命され、万国博消防派遣消防庁消防官を歴任し、災害防止と被害軽減や職員の育成など、消防業務の発展への功績が認められたものです。兵庫県功労者表彰を受賞。自治功労、下坊達夫さん、上野60歳。昭和62年に町議会議員に当選され、連続7期25年の長きにわたり、豊かな経験と手腕を発揮し、町政発展と地方自治の振興に貢献した功績が認められたものです。地域活動功労、高石はじめさん、木津69歳。 稲川町体育協会会長、小学生バレーボール連盟会長など、町内や県域で諸団体の役員として、通算41年の長年にわたり活動された功績が認められたものです。
16ページ、イベント。水泳ビデオ教室。時、6月9日日曜日。16日日曜日。1、一部。午前9時から10時まで。女性専用。2、二部。午前10時30分から12時まで。ところ、B&G 海洋センター。内容、泳ぎをビデオで撮影し、アドバイスを受ける。対象、10メートル以上泳げる人。定員、1部、先着3人。2部、先着5人。料金、1000円。入場料は別途必要。その他、ダビング希望の人は申し込み時に申し出。ビデオの受け取りは後日。申し込み問い合わせ、5月28日午前10時から B&G 海洋センター、電話 767-4100。シニア世代料理教室、時、6月28日金曜日午前10時から午後1時30分まで。ところ、社会福祉会館。内容、稲川町内の特産品や地場野菜を使った健康に良い郷土料理。対象、稲川町内在住在勤のおおむね55歳以上の人。定員、先着10人。材料費、1000円程度。持ち物、エプロン、三角巾、タオル、筆記用具。講師、JA 兵庫六甲稲の里グループ。申し込み問い合わせ、6月14日までに三角共同化、電話 766-8783。 テンションマットを染めてみよう、柿渋染め講習会。時、1、6月21日、2、6月28日、3、7月5日、いずれも金曜日、午後1時から3時まで。ところ、ふるさと館催し会場。講師、千代進さん。柿渋工房、千代主催。募集人数、先着20人。3回、参加できる人。6月1日より、電話受付開始。参加費3000円。材料費、保険代など。持ち物、申し込み時にお知らせします。申し込み問い合わせ、ふるさと館、電話 768-0389。 第21回町長杯卓球大会。時、6月23日日曜日午前9時から。ところ、文化体育館。種目1、一般の部男子。女子シングルス。2、混合ダブルス。3、中学生シングルスダブルス。参加費1、2ともに一般1000円。3、中学生500円。申し込み問い合わせ、6月7日までにはがきに参加者全員の住所、氏名、年齢、性別、電話番号を記入し、稲川町卓球協会、岡田茂さん、郵便番号 666-0151、川西市宮間台 3-1-7、電話 794-5680。 兵庫デルフィーノバレーボール教室、スマイル健康事業、競技力向上スポーツクリニック。時、6月23日日曜日、午前10時から午後0時30分まで。ところ、スポーツセンターアリーナ。対象、 ママさんバレーボールチーム所属選手。定員先着50人。講師 V チャレンジリーグ兵庫デルフィーノ選手など。参加費無料。申し込み6月4日より電話及び直接窓口に申し込む。問い合わせスポーツセンター電話 768-2277。 第18回あじさい祭り。時7月6日土曜日、7日日曜日、いずれも午前10時から午後4時まで。ところ大谷アルプスランド、橿原地区大谷山町。詳細広報稲川7月号。会運動会。時6月29日土曜日午前10時から午後1時まで。受付9時15分から。ところ友愛センターコミュニティドーム。対象稲川町内の障害のある人とその家族。参加費無料。申し込み問い合わせ6月21日までに、ふれあい運動会事務局、稲川町社会福祉協議会、電話 766-2592。 親子キャンプ1。時7月6日土曜日午前10時から7日日曜日午後3時まで。1泊2日テント泊。ところ尼崎市立青少年憩いの家。内容野外料理などのアウトドア活動を親子で楽しむ。対象親子。定員80人多数抽選。参加料大人3000円子供2000円小学生以下。3歳以下無料。保険料159円3歳以下のみ必要。申し込み問い合わせ6月14日まで、尼崎市立青少年憩いの家、電話 768-0614。 納涼茶会。時6月23日日曜日午後1時から3時まで。ところ中央公民館。内容抹茶席煎茶席。問い合わせ稲川町茶道協会二木さん。電話 766-2851。 第13回稲川町展の作品募集。作品受付9月7日土曜日午後1時から5時まで。8日日曜日午前10時から午後3時まで。作品展示9月20日金曜日から22日日曜日午前10時から午後5時まで。最終日のみ午後3時まで。部門絵画、立体、工芸、彫刻、書、写真。部門ごとに賞あり。応募資格高校生以上。稲川町外からの出展も可能。ところ文化体育館。応募規定1部門2点以内かつ未発表の作品。出品料一般1部門1500円、高校生1部門500円。募集要項稲川町内各施設に設置。その他電子申請による応募が稲川町ホームページから可能。申し込み問い合わせ第13回稲川町展実行委員会事務局、障害学習課内、電話 767-2600。 スポーツセンターの教室。4教室あります。健康太極拳。時7月2日から9月10日まで、毎週火曜日午前11時から12時まで。ところ多目的室。対象中学生以上。定員先着25人。参加費5250円。講師 松本隆さん、日本武術太極拳連盟公認インストラクター、受付6月4日から。機能改善ヨガ時、7月2日から9月10日まで。毎週火曜日午後8時から9時まで。ところ多目的室。対象中学生以上。定員先着25人。参加費5,250円。講師しおり、シニアヨガインストラクター。受付6月4日から。ジュニアテニス時、7月3日から9月18日まで。毎週水曜日午後4時30分から5時45分まで。ところアリーナ。対象小学生。定員先着30人。参加費6,500円。講師稲川町テニス協会。受付6月5日から。キッズダンス時、7月5日から9月20日まで。毎週金曜日午後4時30分から5時30分まで。ところ多目的室。対象5歳から小学3年生まで。定員先着30人。参加費5,250円。講師久形のり子さん。ダンスインストラクター。受付6月7日から。以上、いずれの教室も、災害保障制度運営費、大人800円、中学生以下400円必要。申し込み問い合わせ、スポーツセンター、電話 768-2277、電話予約可能。18ページ。ハテナの相談室。お気軽にご相談ください。消費生活相談。月曜日、日生住民センター。水曜日、役場相談室。金曜日、役場相談室。いずれも時間。10時から12時までと、13時から16時まで。多重債務や、悪質商法などのトラブル防止。消費生活相談コーナー、電話 766-1110。 法律相談。17日月曜日、13時30分から16時30分まで。日生住民センター。電話受付のみ。開始日は3日月曜日、8時45分から先着6人。相続、離婚など民事トラブルについて弁護士による相談。行政相談。17日月曜日、13時30分から16時まで。日生住民センター。行政相談員、杉村拓。電話 768-1020。高岡拓。電話 766-4129 で随時相談可能。行政に対する苦情や要望。法律相談、行政相談ともに三角共同化。電話 766-8783。 高齢者福祉相談。常時8時45分から17時30分まで UI センター。介護・高齢者福祉に関する相談。随時、訪問相談可能。地域包括支援センター、電話 766-1200。 人権相談。1日土曜日、9時から16時まで。日生住民センター。12日水曜日、13時から16時まで。木津総合会館。日常生活での嫌がらせ、いじめ、虐待、DV、不当な差別など、法務省人権擁護委員による相談。木津総合会館。電話 768-0217。 教育相談、代書相談、予約必要、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日、9時から17時まで。電話相談、月曜日から金曜日まで、9時から12時と、13時から17時まで。学校、日常生活や学業、進路、心身の悩みなど。教育研究所、電話 765-2065。農業者年金相談、3日月曜日10時から12時まで、役場相談室。農業者年金の加入、受給に関すること。農地流動化相談、10日月曜日、17日月曜日、10時から12時まで、役場相談室。農業規模拡大や農地の貸し借りなど。農業者年金相談、農地流動化相談、ともに産業観光課、電話 766-8709。心配事相談、4日火曜日社会福祉会館、11日火曜日日生公民館、18日火曜日木津総合会館、25日火曜日 UI センター、いずれも10時から12時まで、民生委員による相談。障害者相談、27日木曜日13時30分から15時30分まで、障害者福祉センター、当事者団体の相談員による身体、知的、精神障害者の相談。母子相談、完全予約制、27日木曜日13時30分から16時まで、日生住民センター。電話相談、月曜日から金曜日まで、9時から17時まで、阪神北県民局、電話、079783-3143。兵庫県母子自立支援員による相談。児童相談、電話、来庁。月曜日から金曜日まで、9時から17時まで。役場相談室。家庭児童相談員による18歳未満の子供に関する相談。DV 相談、電話、来庁、月曜日から金曜日まで9時から17時まで、役場相談室。家庭児童相談員による配偶者などからの暴力に関する相談。以上、心配事相談、障害者相談、母子相談、児童相談、DV 相談。福祉課、電話 766-8701。障害者、障害児相談。常時8時45分から17時30分まで、UI センター。障害者の生活と就労に関する相談、支援。障害者相談支援センター、電話 766-1200。外国人生活支援相談。電話 766-8783。ファックス 766-8893。19ページ。稲川の星空。乙女座。梅雨の晴れ間から南の夜空を見上げると、三つの星が三角形に並んで目につきます。春の大三角と呼ばれ、4月号で紹介しました獅子座のデネボラ、牛飼い座のアークトゥルス、乙女座のスピカを結んでできます。その中でも白く輝くスピカはラテン語で穂先を意味しており、エジプトでは農業を人々に教えた女神イシスの姿と言われ、夏至の前に降る雨をイシスの涙雨と呼び、祭事を開いていました。ちょうど日本でも梅雨の時期にあたるので、どんよりとした梅雨もイシスが流す涙と思えばロマンティックですね。乙女座に望遠鏡を向けると銀河が密集した乙女座銀河団や メキシカン帽に似たソンブレロ銀河 M104 などを楽しむことができます。また今年は乙女座の足元に神秘的な輪を持つ土星も輝いています。そうだ、週末は稲川天文台へ行こう。問い合わせ、稲川天文台、電話 769-0770。 国際交流、稲川と世界をつなぐ。姉妹都市提携25周年の年、バララット氏より親善訪問団が来庁するまでいよいよ5ヶ月となりました。ホストファミリーを募集。バララット氏より来庁される親善訪問団の皆さんのホストファミリーを募集しています。日程、10月31日木曜日から11月4日月曜日まで。対象、期間中役場や文化体育館までの送迎や各種イベントへの出席が可能な家庭。謝礼、一泊につき1500円を支給。7月31日水曜日に事前説明会を予定しています。姉妹都市提携25周年記念事業行程の表を読みます。日程、行事の順に読みます。10月31日木曜日、稲川町に到着、ウェルカムパーティー。11月1日金曜日、稲川町内施設見学、学校訪問など。記念式典、調印式、祝賀会。11月2日土曜日フリータイム。11月3日日曜日、稲川祭り参加、剣道交流。11月4日月曜日、記念植樹、稲川町出発。表を終わります。ホストファミリー体験者の感想。1、ホストファミリーとして国際交流に参加できたことで、自分の住む国や町のことをもっと知り、誇りに思うことの大切さに気づかされました。オーストラリアにできた家族の輪をこれからもずっと大切にしていきたいと思っています。2、どんな人が我が家へ来るのか楽しみにしていました。実際に受け入れをした際は愉快でフレンドリーな方だったので、すぐに打ち解けることができました。短い間だったのですが、家族で次はバララッドのご自宅へ訪問する約束をし、外国に素敵な友人ができたことに感謝しています。以上のような感想が寄せられており、訪問者やホストファミリーとなった方々は、異文化コミュニケーションを体験するだけでなく、交流することにより海外にも家族、友人ができるという素敵な絆を築いています。国際化が進み、他国の様々な文化に触れる機会が増している現在、この機会に国際交流を体験してみてはいかがでしょうか。問い合わせ、三角共同課、電話 766-8783。 20ページ、子育て真っ最中。6月は梅雨に入り、雨の多い季節です。外に出て遊べない時もありますが、その時は絵本の読み聞かせや触れ合い遊び、一本橋こちょこちょなどを行い楽しんでみてください。また、各施設で行われている屋内の広場へ親子で遊びに出かけてみてはいかがでしょうか。稲川保育園、子育て支援相談、時、内容、月曜日から金曜日まで9時から17時まで、子育てに関する不安や悩み。のびのび広場、時、内容、12日水曜日誕生会、25日火曜日、七夕制作をしよう。いずれも時間、持ち物。10時から11時まで、手拭きタオル、お茶、上靴。場所、若葉一丁目。電話 766-0292。 子育て支援センター。集いの広場、時、 月曜日、木曜日、12時から17時まで。金曜日、10時から15時まで。対象、終演前の子供と保護者。お出かけ広場、時、13日木曜日、10時から12時まで。ところ、むつせ住民センター。対象、終演前の子供と保護者。赤ちゃん交流会、時、26日水曜日、10時から11時30分まで。対象、0歳児と保護者。定員、先着15組。6月3日から、電話予約が必要。内容、触れ合い遊びや子育ての話など。食育教室、時、7月10日水曜日、10時から12時30分まで。対象、3歳から終演前の子供と保護者。定員、先着15組。6月3日から、電話予約必要。内容、食育の話や、親子クッキングなど。指導者、稲川町泉会。託児、先着8人、6ヶ月から。参加費、親子で300円。持ち物、エプロン三角巾、お茶、お箸。予約が必要なものは、すべて9時からの受付です。場所、柏浦。電話、766-7800。YMCA 白金認定子ども園。子育てサロン。時、月曜日から金曜日まで、10時から15時まで。対象、終演前の子どもと保護者の交流。場所、白金三丁目。電話、765-3611。星の子園、七夕。星の子広場。時、内容。7日金曜日、園庭開放。11日火曜日、支援センター室開放。14日金曜日、遊戯室開放。18日火曜日、誕生会。22日土曜日、世代間交流。遊びの広場、時、内容。26日水曜日、七夕祭り。いずれも時間、10時から11時15分まで。育児相談、時、月曜日から金曜日まで、10時から15時まで。相談専用ダイヤル、電話 765-0880。場所、伏見台1丁目、電話 765-0770。ラブオのお魚ポシェット。6月1日は何の日？こんにちは、イナボーだよ。みんな、6月1日は何の日か知ってる？じゃじゃーん。そう、僕の誕生日。稲川町を PR することが僕のお仕事で、平成24年からは、いいなぁ、夢大使として、稲川町の親善大使にもなっているんだよ。キラッと稲川や広報稲川に出たり、街でたくさんの友達に出会ったり、ゆるキャラグランプリに出たり、と、稲川町の素敵なところを知ってもらうため、毎日頑張ってるんだ。みんなは、道の駅稲川、総合公園、差し組交差点に大きな僕の石像が立っているのを見たことがあるよね。この他にも10カ所の公共施設には小さな石像が置いてあって、稲坊スタンプラリーも開催中だよ。5つ以上のスタンプを集めると、認定証と僕のポストカードがもらえるから、ぜひチャレンジしてみてね。これからもたくさんの友達に出会って、みんなに稲川町と僕を大好きになってもらいたいな。9月、図書館通信。休館日、毎週月曜日。館内整理日、6月6日木曜日。開館時間、午前10時から午後6時まで。展示、暮らしと環境、7月3日水曜日まで。図書館の催しの表を読みます。催し、時、内容の順に読みます。絵本の時間。 13日、20日、27日、木曜日。絵本の読み聞かせ。出演、グルンパ。お話、お話。8日、土曜日。語りなど。出演、山端。お話し会。15日、土曜日。絵本の読み聞かせ。出演、図書館職員。夢っ子劇場。22日、土曜日。紙芝居。出演、ポテト。表をあります。いずれも午前11時から。料金無料。小さなお友達も楽しめます。日生図書館。開室日。日曜日。2日、9日、16日、23日、30日。水曜日。5日、12日、19日、26日。金曜日、7日、14日、21日、28日。土曜日、1日、8日、15日、22日、29日。開室時間、午前10時から午後5時まで。土曜日、午前10時から午後0時30分まで。こんな本、いかが？雨の降る日は外出が億劫になりがち。でも本の中でなら古今東西、どこへでもあっという間です。例えば写真集で当時の雰囲気を満喫する時間旅行はいかがでしょう？図書館では様々な写真集を所蔵しています。眺めるだけでも楽しめますので、どうぞご利用ください。100年前の日本。モースコレクション写真集。小西史郎ほか、編、小学館。大森貝塚の発見で知られるエドワード・S・モースが集めた19世紀末の日本の風物や人々の生活の様子を伝える写真の数々。日本画絵師によって着色された繊細で温かな色合いの写真には、郷愁を誘う独特の雰囲気があり、思わず引き込まれます。甘酒売りや屋台の蕎麦屋、落語や時代小説で名前は聞くものの、今では見られない職業の様子などが生き生きと伝わるのは、写真ならではの良さです。アルベール・カーンコレクション、蘇る100年前の世界、デイビッド・オクエフナ著、NHK 出版。20世紀初頭の世界を初めてカラーで捉えた写真集。世界の文化を理解することが平和につながると考えたフランスの大富豪が世界中にカメラマンを派遣して、同時期の世界の多様な民族や風俗を記録したものです。今では失われてしまった文化をカラー写真は遠い過去のものではなく、我々と同じ世界につながる存在として感じさせてくれます。宝塚、伊丹、川西、稲川の今昔。郷土出版社。身近な自分たちの街の昔を振り返るならこの本。昔と現在の写真を対比した構成になっているので、昔の風景を知っている人には懐かしく、知らない人にも一目瞭然で新鮮です。小学校や郵便局、役場など建物はどれも建て替わっていますが、その背後の風景からは昔から今へ引き継がれ変わらない街の匂いが伝わってくる気がします。問い合わせ、図書館、電話 766-3238。22ページ、稲川、和は人の和の和。差し組老人クラブ。差し組老人クラブは、稲川町の最南端の差し組自治会で活動しています。戸数は21戸で、人口は89人と小さな自治会です。60歳になると、老人会への入会を誘われ、現在、会員数は29人、男性15人、女性14人で、 年齢構成は62歳から80歳です。差し組自治会は昔から四季折々の伝承活動を受け継いでおり、それぞれの活動のたびに自治会員は老若男女を問わず、家族みたいな親密な仲間づくりを深めています。地元の神社の春夏秋冬ごとの祭り、地蔵盆、秋祭りの太鼓巡業、春彼岸と秋彼岸、クリーンアップ作戦、校区内の夏祭りと防災訓練、とんど祭りなど、老人会は笑顔と健康を大切にしており、平成24年度からは毎月26日に健康支援カフェを開催し、お茶を飲みながらおしゃべりして楽しいひとときを過ごしています。昨年の7月6日には久しぶりの大阪難波の繁華街で、難波グランド花月の吉本100年祭の観劇ツアーを実施し、心の底から笑い、心身ともにリフレッシュできました。今年の4月22日は世界が認めたサーカスの祭典、ポップサーカス神戸公演を鑑賞しました。とても素晴らしいファンタジックショーでした。その後、神戸メリケンパークオリエンタルホテルで昼食をとり、身も心もリッチな素晴らしい一日でした。これからも健康で楽しい老人クラブを目指して参りたいと思います。問い合わせ、稲川町老人クラブ連合会事務局、UI センター内、電話 766-1200。水中エクササイズ自主教室。私たちは毎週1回 UI センター内のプールで活動しています。水中と聞くと全身水に浸かるというイメージですが、この教室では顔を水につけず、ゆっくりの音楽に合わせてマイペースに動いています。膝痛や腰痛の人でも水中だと楽に動けますよ。教室の目的は1、要介護予防、2、高齢者の健康維持、3、高齢者の生きがいづくり、4、コミュニケーションを図る、です。私たちの年代になると、健康や認知症が一層心配になってきます。とにかく、家から一歩でも外に出て、人と触れ合い、同世代の人々と交流を持ち、心も体もリフレッシュできる。そんな教室でありたいと願っています。60歳から80歳まで、約45人の仲間が活動しています。教室に来て、体調が良くなった、元気になった、同世代のお友達が増えた、など嬉しいことがたくさん増えました。稲川町にお住まいの60歳以上の人なら、男女問わず参加していただけます。教室は火曜日、木曜日の11時から12時まで、金曜日の14時から15時までの3教室あり、それぞれの教室で週1回活動しています。私たちと一緒にワイワイと楽しく体を動かしてみませんか？連絡お待ちしています。目標、100歳まで頑張ろう。問い合わせ、代表、池田のり子さん、電話 766-6585。差し組老人クラブ、水中エクササイズ自主教室、どちらの団体も随時会員募集中です。23ページ。健康づくり。禁煙週間5月31日から6月6日まで。タバコによる健康影響を正しく理解しよう。WHO が5月31日を世界禁煙デーと定め、厚生労働省が平成4年から世界禁煙デーから始まる1週間を禁煙週間と定めました。喫煙が健康に与える影響は大きく、受動喫煙の危険性やニコチンの依存性を踏まえると、喫煙習慣は個人の思考にとどまらない健康問題であり、タバコ対策は重要な課題となっています。禁煙習慣を機に、煙のない健康的な社会づくりを目指しましょう。また、喫煙することができないこととされている区域では、タバコを吸わないなど、受動喫煙の防止対策に協力をお願いします。歯と口の 健康週間、6月4日から10日まで。健康は、食から、歯から、元気から。歯及び口腔の健康は、私たちが健康に生きていく力を支えるものであり、歯科疾患の予防や歯の健康を保持する取り組みが大切です。日頃から歯の手入れに加え、歯周病の予防と早期発見のために、健康福祉祭りや無料歯科検診、受診券が届いた人などを利用し、定期的に歯科検診を受けましょう。また、在宅で移動困難な寝たきりの人や障害者など、歯の痛みや入れ歯の悩みで困っている人の口腔衛生には、川西市歯科医師会立訪問歯科センターを利用ください。診察の様子などは、稲川町ホームページの広報番組、キラッと稲川に掲載しています。生き生き健康ライフ、認知症を予防しよう。85歳以上の4人に1人は認知症と言われています。原因はいろいろありますが、アルツハイマー型認知症が有名です。アルツハイマー型認知症単独は 19%、脳血管性単独も 19%、両方の認知症が合併している場合は 44% もあります。アルツハイマーそのものは遺伝などもあり、完全には予防できない点もあります。しかし、脳血管性については予防可能です。アルツハイマー合併例でも悪化を予防できるということです。認知症も多くの部分で生活習慣病と考えられるところもあるわけです。予防としては、1、運動年齢を下げない。運動年齢は何歳からでも伸びます。園芸などで体を動かす。全身を使って掃除をするなど。2、食習慣。大事なのはバランス。自分で調理し、脳も刺激。3、歯を大切に。咀嚼が脳を刺激。4、スケジュール管理を自分で。規則正しいリズムを大切にする生活が脳の萎縮予防に。明日したいことを考える。5、生活習慣病、糖尿病や高血圧の管理治療。6、知的活動、新しいことに挑戦。人に新しく知ったことを話したり、もう一歩調べてみたり。すべては楽しいが基本です。ちょっと前向きに考えてみましょう。中村内科クリニック副院長、中村清子先生。6月は国の食育月間。家族や仲間と楽しく食卓を囲もう。家族や仲間と一緒に楽しく食卓を囲む、共食、共に食べるの機会が減り、孤食、孤独の子に食べる、一人きりで食べる。孤食、子供の子に食べる、子供だけで食べる。孤食、個人の子に食べる。それぞれが好きなものを食べる。孤食、固まるに食べる。決まったものしか食べない。孤食、小さいに食べる。食欲がなく食べる量が少ない。孤食、粉に食べる。粉を使った主食を好んで食べる。孤食、扉の戸に食べる。家の外で食べる、といった7つの孤食のような偏った食事スタイルが多く見られるようになりました。会話しながら食事することで、食べ物の美味しさ、食べることの楽しさを実感し、感謝する心の豊かさが育ちます。一回でも多く、共食、共に食べる、できるよう心がけ、みんなで食育に取り組みましょう。問い合わせ、保健センター、電話 766-1000。
24ページ、保健頼り。予防接種関係。 種別内容の順に読みます。四種混合ジフテリア百日咳破傷風ポリオ生後3ヶ月から7歳6ヶ月に至るまでの間にある人で、三種混合ワクチンとポリオワクチンのいずれの予防接種もまだ一度も接種していない人、初回接種20日から56日の間隔で3回、追加接種初回3回目終了後6ヶ月以上空けて1回、56日を超えると法定接種でなくなる場合があります。単独不活化ポリオ、生後3ヶ月から7歳6ヶ月に至るまでの間にある人、初回接種20日以上の間隔で3回、追加接種1回目終了後6ヶ月以上空けて1回、 BCG 生後3ヶ月から1歳に至るまでの間に1回、ただし標準的な接種期間は5ヶ月から8ヶ月に至るまでの間、 DPT ジフテリア百日咳破傷風一期初回生後3ヶ月から7歳6ヶ月に至るまでの間にある人、20日から56日の間隔で3回、56日を超えると法定接種でなくなる場合があります。一期追加、一期初回終了後6ヶ月以上空けて1回、二期11歳から13歳未満、誕生日の前々日までに1回、 MRはしか、風疹、一期、生後12ヶ月から2歳に至るまでの間に1回、二期、幼稚園、保育園での年長クラスに相当する1年間に1回、平成19年4月2日から平成20年4月1日生まれ、日本脳炎、一期初回、生後6ヶ月から7歳6ヶ月に至るまでの間にある人で、6日から28日の間隔で2回、ただし標準的な接種年齢は3歳から4歳、28日を超えた場合は法定接種でなくなる場合があります。一期追加、一期初回終了後おおむね1年後に1回、二期9歳から13歳未満、誕生日の前々日までに1回、接触的な接種干渉の差し控えにより、接種の機会を逃した人、平成7年4月2日から平成19年4月1日生まれについては、不足回数分が接種できます。ビブワクチン、生後2ヶ月から5歳未満、誕生日の前日まで、年齢により1回から4回。小児用肺炎球菌ワクチン、生後2ヶ月から5歳未満、誕生日の前日まで、年齢により1回から4回。子宮頸がん予防ワクチン、小学6年生から高校1年生相当の年齢の女子、ただし標準的な接種年齢は、中学1年生の間、時、受付時間、年間を通じて実施、時間は医療機関によって異なります。ところ、指定医療機関、指定医療機関は健康づくり年間予定表をご覧いただくか、保健センターまでお問い合わせください。保健センターは電話 766-1000番、乳幼児健康審査、種別内容時受付時間ところの順に読みます。3ヶ月時4ヶ月時健康審査、平成25年1月2日から平成25年3月3日生まれの人、身体計測診察、離乳食の話など、19日水曜日、 13時15分から14時15分まで。3歳児健康審査。平成22年4月18日から平成22年5月15日生まれの人。身体計測、診察、歯科検診、栄養及び歯の話など。20日木曜日、13時から14時15分まで。すくすく相談、予約申し込みが必要です。乳幼児の身長及び体重測定、育児に関する相談。定員10組、時間指定あり。11日火曜日9時30分から11時30分まで。もぐもぐ教室、予約申し込みが必要です。管理栄養士による離乳中期における離乳食メニューの作り方や紹介。定員10人程度。25日火曜日10時から11時30分まで。母親学級1回目。妊娠中出産に関する心構え、妊娠体操、4日火曜日2回目。育児に関すること、沐浴実習、両親参加ができます。12日水曜日。3回目、歯の健康、栄養指導、26日水曜日。3回とも13時15分から13時30分まで。ところはいずれも保健センターです。検診、相談など。健康相談、予約申し込みが必要です。血圧、検尿、生活指導、医師による相談等を行います。前立腺がん検診、料金1000円、定員10名。肝炎ウイルス検査、料金1000円。定員10名。時26日水曜日、受付時間13時から13時30分まで。ところ保健センター。その他、種別、内容の順に読みます。妊婦健康診察助成、医療機関で受診する妊婦健康診査に対し一部助成を行っています。1回の検診につき5000円、最大14回まで。事前に申請が必要です。成人歯科検診、今年度満30歳、35歳、40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳になる方を対象として、誕生月に歯科検診受診券を送付します。受診券が届きましたら、川西市歯科医師会会員医療機関に電話予約の上受診してください。検診料は無料です。妊婦歯科検診、妊婦を対象に妊婦歯科検診受診券を交付します。妊娠安定期の体調の良い時に、川西市歯科医師会会員医療機関に電話予約の上受診してください。検診料は無料です。川西市歯科医師会立訪問歯科センター。歯科治療で通院が困難な方、要介護者、寝たきり状態などに歯科医師や歯科衛生士が自宅へ訪問し、直接治療や口腔ケアなどを行います。費用負担は介護保険または健康保険の自己負担分が必要となります。問い合わせ訪問歯科センター、電話 757-0418。 月曜日から金曜日9時30分から17時30分まで。予約申し込みが必要なものは、毎月1日から受付開始となります。 1日が土曜、日曜、祝日の場合は翌日になります。稲川健康医療相談ホットライン24、電話による救急時の相談、健康相談、医療相談に対し看護師、保健師、医師が24時間無料で対応します。電話0120-024-995、フリーダイヤルの24時間救急号です。申し込み問い合わせ保健センター、電話766-1000番です。15ページ、いいなご飯、焼き鮎の炊き込みご飯、エネルギー348カロリー、塩分 1.3グラム、鮎は初夏の風物詩、清らかな流れで育つ鮎の香りをご飯に炊き込みます。鮎の身、皮、骨、綿から出る旨味が口いっぱいに広がります。材料4人分、米2合、鮎3匹、だし昆布 5×5cm、 酒大さじ2杯、薄口醤油小さじ2杯、みりん小さじ1杯、塩小さじ1/4杯、生姜1/2かけら、大葉5枚。作り方、1、鮎は塩を振ってしばらく置き、グリルで両面をこんがりと焼く。2、米は炊く30分前に洗い水気を切る。3、炊飯器に米、酒、薄口醤油、みりん、塩を入れて普通の水加減になるまで水を加え、ひと混ぜする。4、だし昆布、1の鮎、千切りにした生姜をのせて普通に炊く。5、炊き上がったら鮎を取り出し、頭、骨を取り除いて粗ほぐしして炊飯器に戻し、全体に混ぜ合わせる。6、茶碗に盛り、千切りにした大葉を散らす。焼き鮎の炊き込みご飯は土鍋で炊くのもおすすめです。ただしご飯が焦げやすいので火加減に注意しましょう。鮎はカルシウムや鉄分などのミネラル類が豊富な川魚で、タンパク質も良質です。ほろ苦い内臓にはカルシウムの吸収を高めるビタミン D が含まれているので、一緒に食べましょう。毎月17日は稲の日。稲川町の稲17、稲作の稲17、稲坊の稲17の語呂を合わせて、毎月17日を稲の日と定めています。稲の日には家族みんなでおいしいご飯、米、ご飯を、朝、昼、夕の3食とも食べましょう。問い合わせ保健センター、電話766-1000番。25ページ、歴史ウォーク。明和7年の杉尾村と二条寺村。江戸時代、領主や代官が変わった時などに村々から提出した差出明細帳という存税要覧のものがあります。稲川町駅にも数か村分の控えや写しが残されています。明和7年1770年6月の杉尾村差出明細帳と、うるう6月の二条寺村差出明細帳は、いずれも町域北部の代官が内藤十右衛門から石原清左衛門に交代した際に書かれたものです。まず杉尾村では村高 197国8都、村人口は58個、男136人、女116人、牛10匹で、農業のほか男は吹き炭を少々焼き、女は家事農業手伝いと牛の飼料草飼料取りをする生活でした。村には大工さんに小引き1人、小引きというのは木を切ることを生業としている人のことです。小引き1人がおり、作物を荒らすイノシシ、鹿、鳥、猿に備え10丁の鉄砲もありました。作物は米のほか大麦、小麦、木綿、小豆、菜種を作り、桑、楮、漆、茶はないものの栗や柿、茅の実が取れました。川漁、川魚を取る漁です。鳥漁、鳥の漁です。川漁、鳥漁はないとしています。寺は三家寺、氏神一宮、同三箇所の記載もあります。二条寺村は村高94国9都、村人口28個、男54人、女49人、牛4匹で、日々の暮らしは杉尾村と同様です。市場の草取りは杉尾村の奥山へ行き、山年貢米の一部を杉尾村に払って刈り取っていました。川漁、鳥漁はなく、イノシシなど用の鉄砲は7丁持っています。稲は冷涼な土地柄で、冷涼は冷たく涼しいと書きます。冷涼な土地柄で、丹波早生、もみじ、紅黒の早生、中手を作っています。畑には大麦、小麦、木綿、泡、菜種を植え、大豆、そばはイノシシなどに荒らされるのを作っていませんでした。寺一寺、氏神一宮、地蔵堂一箇所も記載されています。また年貢の運搬についての記載もあり、池田まで5里半は牛で、神崎までの3里は馬で運び、5里までは農民負担、残りは公儀から1里1石につき4分の駄賃が払われました。神崎からは船で京、大阪、江戸へ送られました。問い合わせ、障害学習課、電話 767-2600。 26ページ、ときめき。今、この瞬間、輝いているあなたを応援します。大きな木の幹に聴診器を当てて、音を聞くと木の幹を流れる水の音が聞こえるという話を聞いたことはありませんか。納得できそうな話ですが、全く根拠はありません。実際音が聞こえるのは確かなのですが、この音の正体、実は木の枝や葉っぱ同士が擦れ合う音が木の幹に集約されて聞こえていると言われています。いきなり夢を壊すような話で申し訳ないのですが、科学的な根拠に基づいて現象を検証し理解する、当たり前なのですが、実際の植木の仕事は根拠のない経験則や直感の方が優先されることが多いのも事実です。そんな事実を身近に見るにつけ、私は直感だけでなく科学的な根拠に基づいた知識と経験が必要だと強く感じました。樹木医の資格に挑戦しよう。試験は年1回、全国で何人受験しようとも上位120人しか合格しないルール。昨年2回目の挑戦で合格しました。本当に嬉しかった。樹木医は花が咲かない、虫が発生した、葉っぱの色が悪い、事故や台風で大きな枝が折れてしまった、木の幹にキノコが生えてきたなどのさまざまな症状に対して幅広い知識と経験を駆使して樹木の治療を行います。 庭木だけではありません。雑木林の中の一部分が突然枯れ出したなども立派な治療対象です。今後は街路樹や庭木だけでなく、里山の保全やビオトープの整備、生き物と人との関わり合いを啓発するなどの活動にも仕事の幅を広げていけたらと考えています。緑豊かな町稲川町に根を下ろす樹木医として微力ながら力になりたいと思います。どうぞ気軽に声をかけてくださいね。鬼丸貞秀さん42歳、現在自営鬼丸園芸。17ページ、稲川町観光ボランティアガイドがご案内。私のおすすめ、今月の担当ガイド井上信春さん。稲川町北部の穴場。稲川町の北部には豊かな自然環境が残り、四季折々の稲川町を楽しむことができます。今回紹介する穴場スポットは稲川町最北端にある県の施設、兵庫県立奥稲健康の里です。こちらでは四季の風物詩、春は桜、夏は蛍、秋はもみじ、冬は樹氷など移り変わる自然を感じることができ、どの季節に行っても自然を楽しむことができます。また神経痛、筋肉痛などに効く抗線浴室で日帰り入浴、大人200円、子供100円、日帰り入浴を楽しむことや、自然に囲まれたロッジに宿泊、一室6800円、定員10人、宿泊することなどもできます。これからの季節には大自然の中で家族や友達、仲間とワイワイ楽しい時間を過ごすことのできるバーベキューや野外炊事、キャンプファイヤーなどがおすすめです。また夏の雨ごつかみ体験、予約が必要です。雨ごつかみ体験では、みんなで清らかな川の水と親しみながら素手で魚取りにチャレンジできます。捕まえたアマゴをその場で塩焼きにして食べられるので、楽しい夏の思い出となることは間違いなし。稲川町北部のもう一つの穴場スポットが橿原の棚田です。大屋山の山頂眼下には橿原の棚田が広がり、四季の移ろいをご覧になれます。初夏には新緑の青田が見られ、秋には稲穂が実った黄金色の田んぼが一面に広がります。雪に染まった冬の棚田の風景もまた格別です。棚田は山の斜面に作られた田んぼで、一枚一枚の面積が小さく労力がかかることから荒廃地となりやすいのですが、その風景は日本の原風景、里山として評価され、北摂里山博物館のフィールドとして登録されています。橿原の棚田も農家の方々の取り組みにより棚田環境が守られ、稲川町の風景を作っています。のんびりと初夏に橿原の棚田を散策してみてはいかがでしょうか。稲川町の北部には今回紹介した奥稲健康の里をはじめ、大谷アルプスランドや長寿の滝、稲川不動尊や、毎年秋に練り込みが行われる八坂神社など、多くの貴重な自然や生物、稲川の古くからの伝統と出会える場所が残されています。皆さんも稲川町北部地域に癒されながら、ゆっくりと自然の恵みを満喫してみてください。町観光ボランティアガイドの申し込み問い合わせ、産業観光課電話 766-8709。 27ページ、道の駅稲川だより。今月のピックアップ野菜、新じゃが。道の駅での入荷時期6月頃、二大品種の男爵、メークインをはじめ、北あかり、インカ、アンデスなどが入荷します。春の新じゃがは水分が多く、 風味豊かで皮ごと美味しく食べられます。ホクホクとした食感と濃い風味が特徴の男爵や北あかりはコロッケやポテトサラダ、コフキ芋などに最適です。また滑らかな食感と甘みがあるメークインは煮崩れしにくいので、肉じゃがやカレーなどの煮物料理がおすすめです。じゃがいもは光に当てると緑化し、新聞紙などに包んで風通しの良い冷暗所に置きます。リンゴと一緒に保存するとじゃがいもの発芽を抑制してくれます。6月の主な出荷野菜、玉ねぎ、じゃがいも、生しいたけ、ハチク、キャベツ、きゅうり、ネギ、ブロッコリー、トマト、ニンニク、エンドウ、レタス、薄いエンドウなど。6月のイベント、6月2日日曜日若葉祭り、よもぎそば野菜抽選会など。6月8日土曜日豆の試食販売、6月15日土曜日豆のつかみ取り。問い合わせ、道の駅稲川、電話 767-8600。 28ページ稲川特派員報告。アドプトプログラム美しい街づくり。公園や歩道の近くでアドプト稲川町アドプトプログラムと書かれた看板をご覧になったことはありませんか。今回はこのアドプトプログラムについて紹介します。アドプトプログラムとは、地域の公園、緑地、道路、河川などの公共物において住民が行政と協力しながら、その区域の清掃、草刈り、植栽などの活動を行う制度です。最初にアメリカでハイウェイの散乱ゴミに悩まされて導入された制度ですが、日本でも現在全国の自治体で広く実施されています。稲川町アドプトプログラム、町では平成18年度からアドプトプログラムを導入しています。自治会、老人会、ボランティアグループ、スポーツチームなど33の団体が活動に参加しています。食事帯の草刈り、花の苗植え、公園のグラウンド整備、トイレ清掃など、活動する場所も内容も団体によって様々です。これらの活動場所と活動内容は参加する団体が設定しています。町から団体に対しては資材提供、花の苗や肥料の提供、草刈り機の貸し出しなど、最終ゴミの処理などを行っています。またもしものために町ではボランティア保険に加入しています。参加団体を募集しています。アドプトプログラムは家族、任意団体、事業者などどなたでも参加できる制度です。町では参加団体を募集しているそうです。 2,3 人の少人数から活動できますので、地域の道路や公園、河川づくりを住民皆さんの手で進めてみませんか。自分たちの町は自分たちの手で。ひまわりクラブ旭ヶ丘自治会。旭ヶ丘自治会にボランティアグループのひまわりクラブが誕生して今年で10年。稲川町にアドプトプログラムが導入される前から活動を続けてこられました。今回ひまわりクラブ代表の野党さんにお話を伺いました。ひまわりクラブ誕生のきっかけを教えてください。ある住民の自発的な活動からスタートし、現在35人のメンバーで公園や緑地など23カ所、約3300平方メートルで活動しています。 公園や海水路などエリアが広くて作業は大変ですね。一度ではとても作業できません。毎年5月に年間計画を立て、23箇所の作業内容と管理者を決め、6月から10月の間は全員で活動します。のり面が多くて草刈りには苦労します。印象に残るエピソードは、旭ヶ丘に引っ越しして来られた人が、この町は綺麗ですねと言ってくださった時は、やってよかったと思いましたよ。アドプトの活動を通じて、子育て広場や異世代の交流も新たに生まれ、地域の輪が広がっています。29ページ、色とりどりの花で花壇をいっぱいに。松尾台校区まちづくり協議会環境部会。赤色の大きなローラー滑り台が目を引くうぐいす池公園。ここでアドプトの活動をされている松尾台校区まちづくり協議会環境部会の皆さんを取材しました。アドプト活動をいつから始められたのですか？昨年の4月にうぐいす池公園見える化計画の一つとして、このローラー滑り台が完成したことが始まりです。その取り組みの一つとして、環境部会の花いっぱい運動と連携した花壇を作ったことから、アダプトの活動につながったのです。立派な花壇ですね。活動内容を教えてください。まちづくり協議会のアダプトメンバーの6人で年2回春と秋に花壇の内容をしています。花壇の手入れだけでなく、うぐいす池の公園の草引きや清掃など定期的に活動しています。私たちの活動が住みよい町づくりに貢献できたらと思っています。日曜日は草引きと練習で汗を流しています。ソフトボール同好会伏見台イーグルス。結成33年を迎えるソフトボール同好会伏見台イーグルス。日曜日の朝、伏見池公園グラウンドでの練習中に野村さんにお話を伺いました。アドプトの活動のきっかけを教えてください。5年ほど前に町からアドプトの制度があると聞きました。グラウンドを使用させてもらうのだから、私たちも地域社会の一員としてやるべきことをやろうと。雑草はぐんぐん伸びますから、練習前30分間は必ずグラウンドの草引きです。毎年7月と11月にはグラウンド全体の除草清掃を行っています。皆さんのおかげでグラウンドは非常にきれいです。伏見台イーグルスについて教えてください。イーグルスは10代から70代の24人のメンバーで、毎週日曜日の午前中練習しています。女性メンバーも頑張っていますよ。新規メンバーも募集中です。15期、今回取材に協力してくださった皆さん、お忙しい中ありがとうございました。アドプトの活動を通じて生き生きと地域に貢献されている皆さんの姿が心に残りました。特派員山本のゆり、田野香里。問い合わせ建設エージェント課、電話 766-8705。 30ページ、フォトニュース。水痘病の出荷始まる。 JA 兵庫六甲稲川営農支援センターで水痘病の生産出荷が始まっています。かつては各農家が自前で種もみをまいて育てていましたが、今では営農支援センターの苗を購入して田植えがされています。秋に収穫される新米が楽しみです。みんなでよもぎを摘みました。4月22日、睦瀬幼稚園で園児たちが周辺の土手に生えているよもぎの葉を摘み、よもぎ取り楽しい たくさん取れたよ、など自然との触れ合いを楽しみました。摘んだよもぎの葉を使って、5月10日に未就園児も招き、地域のおばあちゃんと一緒によもぎ団子を作りました。日よけにゴーヤの苗を植えました。5月7日、稲川町保育園で園児たちがプランターにゴーヤの苗を植え、早く大きくなあれ、楽しみだなあ、などと声をかけながら水をあげました。苗は夏にグリーンカーテンとなり、園児たちを夏の暑さや日差しから守ってくれます。10月31日までエコスタイル。町では環境省のクールビズの提唱や夏季の電力不足による節電の必要性を踏まえ、5月1日からエコスタイルを実施しています。期間中はエコスタイルを基本とし、本庁舎や各施設においては室内温度を28度設定となる冷房機器の運転など可能な限りの節電対応も行います。親子で歴史文化と自然を満喫。5月12日、子ども生き生きクラブが主催する集まれ、稲川自然発見春が銀山地区周辺で開催されました。参加者は観光ボランティアガイドの案内で、青木まぶや悠久広場で歴史文化に触れ、また道端に咲く草花の名前や特性を学んだり、山野草を試食したりと楽しい一日を過ごしました。親子で水鉄砲を作って楽しみました。5月12日ふるさと館で、ふるさと館の子ども講座手作りおもちゃで遊ぼうが開催され、稲川遊ぼう会の協力のもと、親子で竹を使って水鉄砲を作りました。水鉄砲から飛び出る水しぶきに歓声が上がりました。地域でつながる子育て広場。5月15日松尾台港区まちづくり協議会主催のお話の玉手箱地域でつながる子育て広場が開催され、絵本や歌を通して親子で楽しみました。また日頃の子育ての悩みなどを話したり聞いたりして、保護者にとってもリフレッシュの機会になりました。42ページキラッと稲川町ホームページやインターネットサイト YouTube で次のような町の見どころを紹介中です。稲川町のうまいもん、タケノコを味わう。春らしい野菜の代表格といえばタケノコ。旬のタケノコを持って稲坊が向かった先とは、今回は稲川町産おいしいタケノコのお話です。知ってる？疑問符。訪問歯科センター。川西市歯科医師会が立ち上げた訪問歯科センターにより、稲川町でも訪問歯科治療と口腔ケアを受けることが可能になりました。口のケアがなぜ大切なのか、訪問歯科をどのように利用すればいいのか、稲坊と一緒に学んでいきましょう。今日の人口、平成25年5月1日現在、世帯数11,943世帯、人口32,019人、内訳男性15,387人、女性16,632人。広報稲川第886号、発行日平成25年2013年6月1日、編集発行稲川町秘書広報室、郵便番号 666-0292、 兵庫県川辺郡稲川町上野あざ北畑 11-1、 電話 766-8000 8707、ファックス 766-8902、 ホームページ http://www.town.inaga.hyogo.jp、 電子メール広報@town.inagawa.lg.jp、 広報稲川の配布は校舎稲川町シルバー人材センター委託しています。万が一お届けできていない場合などは次までお問い合わせください。稲川町シルバー人材センター、電話0120-812-580、フリーダイヤル、電話の受付時間9時から17時まで、休日は土曜日、日曜日、祝日です。